まわりさん、おまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
滝です。
はい、第392回ママ君始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、元気な感じでスタートしましたけども、
うん、
今週ちょっと悲しいお知らせが舞い込んできましたね。うん
いや、そう、はい、まあ、ほんまにそうやねん、今日。
いや、まあ、そう、ほんまにちょっと残念なお知らせで、うん、梅津和夫先生が、うん、お亡くなりになられたというニュースが。
私が相当悲しんでたからな。
そうですね、はい。はい。いやいや、そうですよ、
うん。
まあまあ、ちょっとごめんなさい。僕はあんまりそんな作品を通ってなくて。正直に言うと。すいません。
まあ、俺も別にそんなめっちゃ思い入れあるわけじゃないで。
ああ、そうです。でも結構好きなイメージなんですけどね、大河君。
ああ、いや、まあまあ、結構何本かは読んでるし、うんうん梅津先生の家も行ったことある。
ああ、そうなんですか、うん、いやいや、めっちゃ好きじゃない
家見に行こうって言って。
はい。家、ガチ家
あ、そうそう、ガチ家。
ガチ家見に行ったんですか
そうそう。
すごいな。
結構有名な家があって。
はいはい。
東京の吉祥寺に梅津先生の家があって。
うんうん、
もう、誠ちゃんの赤と白のしましまの。
ああ。
ほんまに派手な。
すごい。
そうそう。家があって。
ほんほんほん。あ、まあ、それは見に行きますね。
10年ぐらい前かな。まあ、なんか東京でライブやりに行って。
はいはいはい。
で、ちょうどそのライブハウスが吉祥寺にあって。
おうおうおう。
で、まあ、吉祥寺といえば、まあ、一個はまあ、ろくでなしブルースの舞台でもあんねんか。
はいはい。おうおうおう。
で、よう漫画内でも出てくる井の頭公園。
はい。
で、井の頭公園行こうって言って。うん、まあ、週、一緒にやってるメンバーの週と一緒に。うんはいはいはい。で井の頭公園にボートあるから、
うん、
池があって、
はい、
で2人でボート乗ったりとかして
、はい、
で近くに梅津先生の家あるらしいで、
はい、
でそこも2人で見に行って
みたいな、うん、なるほどね、うん、ほうほうほう特になんかその好きな作品はその読まれたやつで何があるんですか
あでも漂流教室はやっぱ印象に残ってる
なあいやでもそれはそうかも、
うん
うん
でもともともうじきもうじきっていうか、
はい、
今後取り上げたいなっていう漫画がずっとあって
ほう
私は慎吾っていう漫画があんねんけど、
はいはいはい、
でこれは今まで読んだことなくて、
うん、
でいつかずっと読みたいなって思って、うん、Amazon の欲しいものリストに入れてて、
はいはい、
でそれを慎吾さんとかが買ってくれて
慎吾さんが
結構複数、はいはい、3人ぐらいのリスナーさんでみんな買ってくれてで今家に全巻
あ、揃ってる。
だから、
はいはいはい。
だから、言うてる間にちょっとやりたいなって思ってる矢先やった。
なるほど、
うん。
ちょっとじゃあ、まあまあまあ、お亡くなりになったからやるというのも、ちょっとやらしい話かもしれないですけども、そうそう、うん、まあまあ、時期見て。
そうやね。
うん、や
って近々したいなとは思ってる。
うん、まあでも、漂流教室、ドラマもやってましたよね、
うん、やってたみたいやな。
知らない。
うん、存在は知ってる。
はいはいはい。
うん、でも、全然内容違うやんっていうのは、耳に
あらなんからしいですね、うんうんうん、僕逆に、うんまあ、その時まだ学生とかかな、うん、若い10代とかなんで、うんその梅津和夫先生の作品をまずその時あんま読んでなくて、
うんうんうんうん、
で漂流教室が梅津先生っていうのも知らなかったんですよ、うん、
あ
でその状態でドラマを見て、うん、ドラマ入りでなんか不思議な作品やってるなっていう印象だけ残ってで大人になってから、うん、あれそうやったんやって
あえあれも小学生な
ん転送というか
そうそうい
や、うん、小学生ではなかったですよ
ああそうなんや
だからそこがもう変わってるんですよ
なるほどな
中学高校生とかなってるんちゃうかな
あれ小学生死にまくるから、ね、原作やったら
そうですさすがに、うん、多分それはテレビでは流せなかったんじゃないですかそういう設定
であとモンスターみたいなのもいっぱい出てくる
あなんからしいですよね、うん、だそれもモンスター出てきたかな
うわ全然違う世界観、
うん、なんかほんまに全然違うと思います
もうイカれた用務員さんが生徒殺しまくったりとか
いやそれはなかったんちゃうかな、
なるほど
最後の方でなんかモンスター出てきたかな高化学スモッグが襲ってくるみたいなのは覚えてるんですけどね あと久保塚洋介がなんか、うん麻酔なしで手術受けてギャーって叫んでるシーンだけ覚えてる
あ、はい、あれも子供たちがやるからな
ああなんかそうですね、うん、そうそうだからそれは あのそこの設定は一緒で、うん、あの周りの人たちがやるっていうのはありましたけど、あ、まあ、でも小学生がやるのとね、うん、全然ちゃいますからね。
全然ちゃうよ。自殺とかもするしな、
うん、ああそうですか。
お母さんに会いに行くんだって言って、はい、みんなあの校舎の屋上から子供たちいっぱい飛び降りたりとかお母さん会いに行くよとか
怖すぎる、う
ん、全然そんなドラマで無理やろ
う
な。
無理でしょうね、うんうん、でも今の話聞いて逆にあの漫画読もうと思いました。
いやそれ面白いね、うんうん、漂流教室、うん、
まあ、うん、というところで、梅津和夫先生ちょっと残念なお知らせだったんですけども、うん、あのご冥福をお祈りいたしますというところでで
も、はい、梅津先生で昔さ、はい、あの笑ってはいけない毎年年末でやってて、
あ、はいはいはいはい、
梅津先生が落とし穴に落とされるシーンがあって
そんなあったんですか。
あれほんまに心配なるぐらいやったけどね、
はい、ほんま、まあ、そうっすね、ま
あ、この人ってもともとガリガリやからさ、
うん、ガリガリのね、うん、
でまあ言うて当時でも10年前ぐらいかな、
はい、
言うても
いやまあ結構な、
もう今亡くなった年齢も80何
歳ですね。い
や多分当時で70超えてたと思うね。
いやいや落としたらあかんよこれはどんだけ安全策を取ってたとしても落としちゃダメ。
70の人落とした
ら落としちゃダメだよ。
俺あれ見ててめっちゃハラハラした
わ。いやそれハラハラしますわいやまあそれはもう絶対落とさへんやろうっていう人が落ちてるからまあそれ笑いにもなるかもしれないけど、でちょっともうさすがに今のもうこの10年の間でももうやばいっす
ね。やばいと思う、ね、やったあかんと思う、うん、
やったあかんことになってますよね。
当時でも心配やったからな、
うんうん、はい、というところで、うん、またねあのちょっと、私は慎吾、
うん、またやりたいと思ってます、
はいはい、またそちらも取り上げたいと思いますので、うん、お楽しみにというところですね、はい、というところで、
うん、
今週はあの、はい、漫画を取り上げたいと思います。
やりましょう。
はい、あ、せーの、チェイング。
おなじみの。
おなじみの。
ご存知。
ご存知おなじみの、まあ、ウィングマンという作品を取り上げたいと思います。うんうん、ノービスさんからね、うんうん、リクエストをいただいた作品になります。ありがとうございます。うん、このリクエストのメッセージも読みますか。はい、はい、こんにちはノービスです。今回はちょうどドラマが始まったところなので桂正和先生のウィングマンをリクエストします。皆さんはお読みになったことがあるでしょうか。桂正和といえば合図の絵柄が思い浮かびますが連載デビュー作のウィングマンはかなり絵柄が異なります、うん、ストーリー展開に若さを感じるところもありますがそういうところも含めて私は結構好きです。よろしくお願いしますというところで今回取り上げさせていただきます。
そうなんですよ。なんか結構な、うん、漫画リクエストこれ実は1年前にもらったリクエストなんですけどみたいなこと多いけど、
はい、
これはまあちょっとちょうどドラマ化今やってるっていうの で、
うん、
まあちょっと直近でやってまおうかっていう。
はいはいはいはい、ちょっとな順番前後しちゃうんですが、
そうそう
取り上げさせていただきますというところで、はい、まあ、あらすじ紹介とか、うん、というところからいきましょうか、
うん、
まあ、作者はね先ほどお見しました桂正和先生、うん、まあ、うん、合図だったり田園少女 Z マンとかの、うん、作者ですね、
うん、
はい、
鳥山明先生のお友達や。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、そうですよ、なんか書いてた書いてた、
うん、
うん、なんか鳥山先生がなんて言ってたんかな、じゃあ女の子のキャラクターとか、
うん、
なんかそういうのを書かしたらもうやっぱもうこの人やみたいな感じでしたっけ、うんうんうん、あれ違う、
え、分からん分からん、そのエピソード
なんかそんな、うん、コメント書いてたような気がします、うん、はい、でこの作品がもうだから結構古いですね、うん、1983年から85年の間の作品と、
同い年や。
いやそうそうそう、僕らが生まれた時の作品ですから、うんうん、もう40年でちょうどだからその40周年を記念してテレビドラマが今やってると。
そういうことか。
そういうことらしいんですよ、ね、うん、ということでちょっとあらすじです、
うん、
変身ヒーローに憧れる中学生の、ヒロノケンタ、ヒロノでやってましたかね、
うん、
コウノかな、ヒロノは
あのヒーローのやからな。
あ、そうか、あ、うん、そういうこと、
うん、
なるほどねすいません失礼しました。では、まあ、ヒロノケンタは、うん、学校からのか、帰宅途中頭上に突如現れた異空間から落ちてきた謎の美少女とノートを連れ帰ってしまう。そしてそのノートに自作のヒーローウィングマンを書き込んでしまう。しかしそのノートこそ書き記されたことを現実にすることのできるドリームノートだった、うん、 本物の変身ヒーローになる能力を身につけてしまったケンタはドリームノートとともに現れた異次元世界ポドリムスから来たというこの美少女アオイとともに三次元人の奴隷化とドリームノートの強奪を企むポドリムスの独裁者リメルの差し向けた怪人シードマンや増人間たちと戦っていくことになると、まあ、こんなあらすじでございます、はい。まあ、実際あの初めて僕は読んだんですけども、
うん、俺も初めてやね。
なんかあのめちゃくちゃ懐かしい、まあ、もちろん時代っていうのもあるんでしょうけど、うん、
40年前やから
ね、うん、なんかこの懐かしいストーリー展開
なんかこのその場その場のストーリー展開感はすごかったな。
そうですね、うんうん、なんかこうまあもうだから今となってはちょっとベタになってるというか、うんうん、もうなんか展開がベタベタな感じが逆に、うん、なんかああ懐かしいなという感じは非常にも読み出て思いましたね。まあ、
なんか週刊連載感がすごかったな。
うん、そうそうそうそうそう。なんかなんでしょうこれ、まあ、最初ねこの健太くん主人公の健太くんは、うん、あの自作でね、うん、あのウィングマンっていう、まあ、着ぐるみというか、うんうん、スーツを自分で作って持ってて、うん、それを日常的に着て活動してるんですよね、
うんうん、
でそれが、まあ、周りからちょっとバカにされてるもあるし、うんうん、でもなんか逆になんかもうおもろいからっていうので載せられてるもあるし、うん、
年してみたいな、
年して
高校生やな、
中学生、
あ中学生か、
そうそう、こう実はねその原作は中学生なんですけど、ドラマが高校生になってるんですよね。
そうかそうか。
そうそうそう。
原作やったら一番最初中1やったっけ、あれ。
中1とかかな。だから結構幼いんですよ。だから幼いからいいんですけど、ドラマの場合高校生になってるから、
う
ん、
そうやな、
ちょっと逆に見た時に、ドラマも見たんですけど、うん、高校生にしてはちょっとおぼこすぎないかというのは若干ドラマ側は思いましたね、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、まあでも今の時代やったらあんのかな、まあオタク的な文化っていうのは昔よりも認知度
あまあね、あのもっとポピュラーにはなってるとは思うんですけど、うん、まあでももともとこのだからウィングマン、まあ、あのドラマの方のストーリーってこう原作はこうちょっと変えられてる、
うんうんうん、
なんかそこもあの桂先生はちゃんと入られて、
うん、監修的な
監修はされてるらしいんですけど、
うんうん、
にしてもうーんとドラマの方はだいぶおぼこかったですね、
うんうんうん、
ちょっとそのなんやろ特撮マニアとかっていうところを超えて、
うん、
ちょっと頭はやばいんじゃないかっていうぐらいのキャラ設定やったなっていうのは正直僕は思いましたけど
藤岡弘の息子やな、
あそうなんですよね、仮面ライダー、
仮面ライダー、
あーいやそこはびっくりしました、
うんうん、
なんかやっぱり40周年記念っていうところと、うん、まあ、やっぱその桂先生の作品、うん、あの連載デビュー作っていうところで、うん、なんかやっぱちょっとその当てがってくるところはなんか
そうな特撮マニアを喜ばそうみたいな、う
ん、なんかそういう感じがあるのかなという気ました。 あとなんかヒロインの方もなんか会津の、うん、あのドラマ化した時のヒロインの方らしいですね、
うん、はいはいはい、えあのちゃんといおりちゃんではないやんな、いおりちゃん、
葵の方、
葵の方やんな、
うん、葵の方が確かそうとは見ました、
そっくりなこうやな、
あそっくりなのね、
うん、いおりちゃんと、
そうそうそうそう、そうなんですよ、で、うん、まあ、実際、ウィングマン、うん、まあ、このなんかドリームノートっていうものに、
うん、
が、まあ、あの異次元空間の代物で、
うんうんうん、
まあ、そこにこの書くとそれが現実になると、まあ、ちょっと、ちょっとしたデスノート的な感じの
チートすぎるやろ、
チート、とんでもないチートですよね、でそこに今、主人公の健太くんが落書きたまたましたら、うん、まあ、そのウィングマンの姿が本物になると、うん、であれだからすごい、ね、その展開見ててすごいなと思ったのが、うん、まあ、最初だから、まあ、健太くんは自分 の, そのウィングマン、
うん、
イメージするウィングマンのイラストを描いて、
うんうんうん、
でなんかちょっと設定とかを描くだけなんですよ、うんうん、で実際変身できることにもう頂点になって、うん、まあ、実際敵が出てきた時に、うん、このチェイングを言って変身するんですけど、
うんうん、
その書かれたことしか現実になれへんから、うん、スーパーパワーとかなんもな い,、
はいはいはい、
ただの着ぐるみ着た中学生が出来上がってそこで戦うっていうね、だそこら辺はなんか展開としては面白いなとか思ったんですけど、
まあ、うん、
その後だからノートに書き出したら、うん、書き足したらか、うん、 全部そのまますぐに、
うんうん、
現実になるっていう、うん、チートスキルも。
マジでチート
だ
な。
すごい。
いや、でも逆になんか、転生門とかみたいな感じで。
ああ、はい、はいはい。
なんか今時っぽいような気もする。
なんかそんな感じはしましたね。うん、うん、うん
う
ん。
もう夢が現実になるような。うん、
すごい、
簡単にすごいパワー手に入るっていう感じが。
ね。
うん。
なんぼでも書けますよね、そうなったらね。う
ん、ほんまに。
うん。あれだからほんまに、だからその、まあ、健太くんがね、純粋で、やっぱり自分の憧れるヒーロー像を、ずっと追い求めてるから、
うん、
なんかこの、いろいろこう、まっすぐなことで書くんでしょうけど、うん、とんでもない卑怯者が書いたら、
ほんまにそうやんな。
ね、
うん、
ワンパンマンみたいなことになります
よ。いや、マジでそうやな。誰でも一撃で殺せるみたいな。
そうそうそうそうそう。話終わってまうっていう、
ね。確かにな、あれほんま使いようによっては、もっとそういう書き方してもええはずやもんな。
全然できますよね。
うん、もう拳の先から致死性の毒が染み出して、相手にかするだけで完全に殺せるからな。
だいぶやばいな、うん。そいつの性格ちょっと悪いな。
めちゃくちゃ苦しんで死ぬとかな。
めっちゃ苦しんで死ぬ。あるある。最近ちょっとそういうアニメやってたしな。
あ、そうなの。
そう、また転生ものなんですけど、ね、転生ものでね、まあ、ちょっと話それちゃうんですけど、なんかすごいこう必殺技とかのスキルではなくて、うん、なんかその毒とかしびれとかそういうスキルを得てしまった転生の子がいて、うん、でその女神によって召喚されたんですよ、あの一クラスが、
うん、一クラス
高校の一クラスがね、で、やっぱ生徒によってランクがあるんですよ、うん、S クラスのスキルだとか、
はいはいはい、
でその主人公はもうとんでもない、要はベタな、
うん、
ベベのスキルを引いたっていうので、うん、女神に追放されるんです、うん、
ひどっ、めちゃくちゃやな、
こんな雑魚スキルはお前はもう無理だみたいな、
勝手に呼んどいて、
勝手に呼んどいて勝手に追放されるんですよ、
だる
で、それで、うん、主人公は、うん、もう絶対に女神に復讐してやるみたいな感じになるんですよ。で、ただそいつが追いやられたところが、まあ、とんでもないそのもう要は上級レベルの人が行くダンジョンの中に放り込まれて、
うんうん、
でそこでもう要は確実に普通やったら死んでしまうんですよ、
うんうん、
ただ主人公のその毒スキルとかって、うん、本来であれば要は成功確率、うん、かけられる確率が何パーセントって結構シビアな感じなんですけど、はいはいはい、そいつ 100% やったんですよ、そこが見逃しポイントやったんですよ、
女神が見逃して
た、女神が見逃しポイント、
いやいやいや、
でモンスターに、まあ、ドッグとか麻痺とかかけたら、うん、もう何回やっても100一発百中でかかるんですよ。で、俺なんか結構いけるやんみたいな。うん、だからその毒かけてじわじわ死んでいくのをただ見てるだけっていう。それででもレベルがバンバンバンバン上がって最強になっていくっていうアニメがやってた。
まあでもちょっと雲ですが何かっぽい感じ
な。ああ、まあまあそうですね。それも確かにね。うん。でもだからほんまにこの、まあ、ウィングの話戻すと、うん、これ何て言うの、なかなかこう難しいストーリー展開で、うん、ドリームノートが、うん、強力すぎて、
うんうんうん、
ほんまにちょっと一歩失敗したら、うん、一瞬で物語終わるし、
うんうん、
だそこら辺がちょっとやっぱ若干ふわっとなったところではありますよね、
うんうんうん、
それこそその、まあ、ドリームノートを持ってくる葵とかは、
うん
ドリームノート使えばよかったんじゃないのっていう。いや、
そうや
ね
んな。
そうそう。
あれ、なんでなんやろな。
ね。
あれって、お父さんが
作った
開発したんやね。
そうそうそうそう。
お父さんやばいな。
お父さんだいぶやばいですよね。そんな、ドラゴンボール作るみたいなもん。
実はそうやんな。うん。
そう。いや、で、作ったんやったら使えばいいのに。
うん。
なんか制約があるんでしょうか。
いやなあ、なんかその、まあ、俺は3巻までしか実は読んでないねんけど、はいはい、
僕もです、
うん、だからドリームノート自体に何かしらの意思があるとか、
ああ実はね、
まあ、今っぽいけどな、
うん、
そういうのは
確かに
多分あの漫画にはないと思うけど
ないかな後々出てくるんとかないかな、
うんうん、とかやったらまだな納得いくやろうけどな、うんうん、
だここが、まあ、ドラマと、うんまあ、まあ3巻までしか読んでないんですが、
うん、
漫画を見た時の、うん違いがあって、
うんうんうん
漫画の方はドリームノートに多分、うん、全然、まあ、設定はあるのかもしれないですけど、うん、一応僕らが読んで3巻までにはその説明はなかったんですよ、
うん
何でも書けちゃう、
うんうんうん、
でただドラマの方はもう最初の方で、うん、最初に書いた例えばウィングマンのことを書いたら、うんうんうん、ウィングマンのことにしか書けないっていう制約があったんですよね、うんうん、でもしかしたらこの後なんかちょっと原作の方でそういう説明が出てくるのか、うん、それもドラマのオリジナルの設定なのかっていうところですけどね、うん、
最初に書いてしまったらってまあでもなどっちにしろお父さんか誰かが最初に書いたらよかったんじゃん。
まあ確かにね。そうなんですよ。
書かんかったやろな。
そうそうそうそう。だもうなんなんでしょうね、うん。でも敵はあれを狙ってることもあるわけでしょ。うん、ドリームノートを、うん、まああれを使えば、うん、ね何でも叶うと。
まあ逆にパッと書くことできへんかったんかな。
どういうことですか。
なんかすごすぎて
あ
どう書いたら一番効率的かっていうのを考えてるうちに敵が来てしまって書く機会逃してしまったみたいな。
だいぶゆったりした性格おっとりの性格ですね、
うん、まあなあの世界、うん、結構切羽詰まった世界やったからな。
そうっすね、うんうん、いやまあまあでも
確かに開発中に考えそうやけどな、うん、よしこれできたらこういうこと書こうみたいな。
そうですよね、うんうん、なんかむしろもうなんか完成させなくともなんか使えそうな気もするけど、
うんうんうん、なあ、
うん、
制作過程がどんなんやった
かちょっと分から
ないですね。失敗作もあったんかな。
そうかもしれないですね。
中途半端にしか願い叶わん
いやそれはそれでおもろいなそっちも見たいですね。どんな風に中途半端になるのか
で副作用もないやろあれ。
あそうそうなんですよ今のとこね。まあなんかあの最初は変身の時ちょっと痛がってましたけど。
ああそうやそうやあったあった確かに、
うん、まあもしかしたらあの健太くんがね修行の経てなのか、
う
ん、
変身の時に痛がるっていうのもよう分から
ない。なんか細胞が変わってってるんですかね。
そうかそうか、
うん、まあスパイダーマンとかもねなんか寝てる時苦しんでましたよね確か。そんなことない
なかったと思う。
あでもあの僕が見てるのってほんまの最初のスパイダーマンですけどね。
え東映でやっとったやつ。
東映
スパイダーマン。
あそれじゃないわ。ごめんなさい。そこじゃないわ。
あ違う。
もうちょっと未来というか近代
近代のやつ
そう
でも結構あれって起きたらあでもなんかうなされてたかも確かに。
なんかその、 あの起きたら筋肉ムキムキになってるじゃないですか。
その前にうなされとったな。
そうそうなんかその変化で夜なんかうーんみたいになってたと思う。
確かに確かに、
うん、でも健太君別に体変わってないですもんね。
うんうんそうそう
ムキムキになったわけではないですもんね。
そうそうそう、うん、変身するだけやから、う
ん、まあでもまあ変身するための細胞がなんか変わっての痛みなのか、
うんうんうん、
何なんでしょうね。
うん、うんだまあ俺らもあれ結構十何巻まであったやん、ね、
あります13巻までかな。一応13巻まで買ってるんです僕。
そうなんや
そう
そうそう
まだ読めてないっていうだけで。
いや俺なんかジャンププラスで2巻まで無料やったやん、
はい、ああそうなんすね。
で先気になったから3巻もは買って読んで、うんうんうん、電子で、
はい、
でそこまでで俺は終わってもてるけど、うんうんうん、でもなんかちょっと前に2,3 日前に読み返そうと思ったら、
はい、
もう無料期間終わってて。
あらあら
1,2 巻、
はい、
いやせめてドラマ終わるまではやっとけよと思って
るけどいや確かにね、うん、もったいないですよね。
そうそうだって読みたい人も多分おると思うね、うん、ドラマ見て。
そうです、ね、
原作読もうって、
うんうん、絶対いると思う。
なんか無料期間終わってたから読み返されへんくて
それ単純に1回読んだからとかではないんですか。
じゃない
じゃなく、
うん
うん
うん、なくなってた。
なんでしょうね、うん、始まる前までなのか何なのか分かんないですけど。
そうやな、
うん、
確かに
もったいないですね。やってる間はなんか 1,2 巻無料でもね、うん、いいとは思うんですけど、
うん、そうやね、
うん、
だからまあなんかドラマの方はかなり今の特撮もん的な感じやったよな。
あそうでしたね、うん、
なんか
まあちょっと深夜枠っていうところがあって深夜っぽい感じはあるけども、
う
ん
う
ん、
そうやな、
うん、
あそこまで朝やってるやつほどなんかほがらかというかでもない部分もあったし、
うん、
そうやな確かに。でもまあ CG とかも使ってて、
まあそうですね、普通に特撮好きな人は、うんまあ、結構好きかもっていう、うんうんうん、まあ僕もなんかそのテレビドラマどうしようかなとかも思ったんですけど、
うんうんうん
まあ、1話見たら、うん、なんかまあ2話もみたいな感じで、うんうんまあ、普通に見てて面白いのは面白かったですね、
うんうんうんうん、特撮はタッキーで見る？
いやーもう最近もマジで見ないです。まあ、でも、そのヒーロー的なやつじゃなくて、怪獣の特撮は見るんですよ、
う
ん。
そうか、怪獣が好きなんやな。
そうそうそう。僕は怪獣好きだからゴジラ、まあ日本で言うとゴジラ、ガメラですね。そこら辺はやっぱ見ます。
そうか、そうか。うん、
まあ、ハリウッドのとかのゴジラも見ますし、うんうんうん、でヒーローで言うとやっぱまあ子供の時しか見てなくて、
うん、
で、まあ、大人になってから見たのは実は僕、ね、ヒーロー経験があるんですよ。
え、お
実際に、うんうん、スーツ着たことあるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそう、
近所でだいぶ噂になってる。
違う誰がプライベートで着とんねん。
あ、ちゃうの。
ちゃうわ。
あ、そうなんや。
ヒーローのスーツ持ってたらやばいでしょ、僕。
あ、そうなんや。
違います、
後継戦隊とか。首まで、口まで隠れる服着て。
後継戦隊。じゃあ、それで、クリニックの CM やから。
あ、そう
ね。そうそう。もうやってるでしょ、タートルネック着て。
そう、タートルネックボーイやろ。
そうそうそう、ダンスしてるやつね。
それをやってたわけじゃないよ。
違う違う違う、ヒーローじゃないさ。
そう、あの監督がタッキーを見て、はい、CM 作ったとかじゃないの。
あ、そういうこと。うん、それだとえらい光栄ですけどね。
そうやな。
違う違う違う。ちゃんとヒーローです。
あ、そうね。
はい。仮面ライダーしたもん。
あ、へえ。
仮面ライダーディケイドっていう、
うんうんうん、
歴代の平成ライダーに変身できるというとてもチートなライダーがいたんです。昔。
え、あ、そうなんや。
昔いたんです。
へえ。
で、その時に、うん、ちょうどまあ役者もやってた20代なので、
うんうん、
まあアルバイトで、そのヒーローショーの、うん、事務所の門を叩いて、
え、
実際に、まあ、なんつうか、スーパーとかなんかデパートの上とかでやってるヒーローショーに出てたことがあります。ただ2週間だけ。
ああ、いや、でも、ヒーロー役やんな。
まあ、そのディケードっていうのが特殊すぎて、うん、本来なら僕は要は戦闘員、ショッカーとかなんですよ。
うんうん
うん、で、ショッカーもやってました。そういう悪役の。
うんうんうん、
で、最初、だからそういうのにキキーみたいなんで出て、うん、ライダーとかにバーンって。倒されて、うん、袖に戻って、
うん、
でそっからライダーに変身して、うん、また登場するみたいなのを僕はやってました。
あ、なるほどね。
で要はそのディケイドっていうのが、うん、そのいろんなライダーに変身しないといけないので、
うんうんうん、
なので要は早変わりしないといけないんですよ、うん、だから何人もライダーができるちょうどいい機会やったんです。
うーん、
新人ですらライダーやら
ない。なるほどね。なるほど。
でまあその身長がある方が、うん、ライダーに選ばれやすいんですよ。
なるほど。
それもあってもド新人の僕が出たというので、僕が来たのは仮面ライダーキバっていう、なんかバイオリンをテーマにして、バイオリン職人の
顔がバイオリンになってる。
それだいぶやばいや。めっちゃおもろいや。
アンパンマンにそんなおった
から。アンパンマンの世界入ってきてるから、同じヒーローやけどちょっと違うんですよ。
あ、そう、う
ん、バイオリン職人の男の子は主人公の仮面ライダー。
うん、
ちょっとおしゃれなクールな感じの、うんうんうん、なんかバラの花を舞いながら出てくるみたいな感じのイメージのライダーですね。でそれやってました。
なるほどな。うん、俺昔住宅展示場のイベントの仕事やってる時あって、
はいはいはい、
あの時になんかウルトラマンが来てることあってやんか。でまあ俺らスタッフやから、
はい、
この楽屋裏みたいなのにも俺らおるから、
うん、
なんかウルトラマンの着ぐるみを脱ぐわけやんか、うん、中入ってる人、はいはい、なんかあれってやっぱ大人でもちょっとなんかショックとまでは言わんけど、
はいはいはい、
なんか幻滅する感じあるな、あれ。
まあやっぱりね、
うん、中身を見てしまうって、う
ん、なんでしょうね、着ぐるみとかそういうのスーツのね、
うんうん、別に俺特撮好きとかでもないし、うん、大人やったわけやけど、うん、なんか中身見てしまったらなんかちょっと残念な気持ちになるな。
わかりますよ。でもそれがね、うん、また悲しいかな、
うん、
例えばですよ、
うん、
その中身が、うん、とんでもないイケメンとか、とんでもない美女だったら、
はいはい、
多分そんな気持ちにはなってないかもしれない、
うんうん、まあ多分イケメンとかはスーツアクターやらんのんちゃう、うん、生身で勝負させてくださいって
まあまあそうでしょうね、
なってると思う、
うんうん、でもなんかこうやっぱりこう、まあ、子供の時から、うん、まあ今もですけど、うん、やっぱりそのイケメン俳優のなんか登竜門的なとこもあるじゃないですか、
うんうん、
こうヒーローのやつって、
うんうん、
ね、あの佐藤健とかそこら辺も小田切城とかも全員そういうとこから出てきてるわけじゃないですか、うんうんうん、だから勝手なイメージで、うん、やっぱ脱ぐとイケメンなんじゃないかみたいなことがなんか植え付けられてる気もするんですよ。
なるほどな、
うん、でそこでそうあのもう40のおっさんとかふぃーみたいな感じで、
う
ん、
そうそう
頭にタオル巻いて出てきたら
そうそうそう
やっぱちょっとなんか現実感がありすぎて、
う
ん
そうやね、
ちょっとショック
生々しすぎるんやな、うん、中身の人が
そうそうそうそう
汗だくで
そうそうそうそう、うん、もう実際よりとんでもなく暑いですからね、
う
ん、
そうや
ん
な、うん、いや大変そうやなと思ったもん俺見てて。
いやそうですね、うん、僕はもう一個やったことがあって、うん、それ神戸の方の、うん、なんかサッカーチームの、
うん、
なんかキャラクター、
うん、
でなんかヒーローみたいなそれこそなんかウィングマンみたいな感じのデザインのキャラクターの、うん、
ご当地ヒーローみたいな
ご当地というかそのチームの、うん、キャラクタートラッキーみたいな感じ。
ああ、はいはいはい、はいうん。
がいるんですよ。ちょっとチーム名とか、ちょっと僕サッカー詳しくなくて全然わからないんですけど。うん、で、なんか、役者つながりで、うん、友達がそれのスーツアクターをやってたんですけど、
うん、
体調悪くなって、
うん、
でも今日ちょっとイベントがあって出なあかんから、タッキー代わりに行ってくれと。
へ
いうので、おもろそうやから行ってみますって。でも、で、なんかね、お祭りがあったんですよ。
う
ん、その神戸の方で、
うん。
で、なんか商店街の中を、まあ、そのいろんなキャラクターとかも含めて、
うん、
練り歩くっていうイベント、
うん、
で、まあ、だから歩くだけやからって言われてたから、うん、まあそれならっていうので、
うん、
でもうスーツ着て、
うん、
そのスーツのふりして、
うん、
ヒーローのふりして、
うん、
商店街歩いてこの手振ったりとかしてたら、
うんうん
うん、こう公園の中に最終ゴール地点があって、うんうんうん、大きい公園の、
うん、
でそこに入っていくと、うんキャラクターがなんか順番に整列してるんですよ、うん、裏側で、
うん、
でなんかこう流れ着いてたその列に入ってでこう待ってたら、
うん、
ステージにつながっててその列がでステージの前にはお客さんとかが、
うん、
まあご座とか弾いて、
うん、
なんか楽しんでるんですよ、うん、で司会者の女の人がいて、
うん、
一人一人キャラクターを呼んで、うん、ステージでそのキャラクターの紹介をしてるんですよ、
う
ん、でそれがまあ僕の直前ぐらいでようやく気づいて、
うん、
状況を、
うん、
あやばいこれなんかキャラクター紹介のバーに並んでるみたいな、うん、でもうそっからでも外れるわけにはいかないから、うん、とりあえずもう呼ばれたら出るしかないというので、うん、そのキャラクターのふりして、
うん、
なんとかマンですどうぞみたいな、
うんうん、
で呼ばれてはーって出てったら、うん、こうなんとかマンはすごく運動神経がよくて
うわー
すごいいろんな技が出せるんです、
うん、
さあアクロバティックな技を披露してもらいましょうみたいな無茶ぶりが来て、いや俺なそんなバス転も何もできへんから側転すらできへんのにどないすんねん思って、
うん、
もう知らないから少林寺拳法のナイナイの岡村さんとかがね、
うん、
なんかはぁはぁってこうなんかやるじゃないですか、うん、政権好きみたいな、うん、それやって終わりました
いやそれちゃんとキャラごとになんか設定がほんまはあるはずってこと
やね。そうなんですよ。あでも何の説明もなく、スーツ着て歩いてる男がステージ上がってでぶちゃぶりされて。
それ元々のやつは何するつもりやったんやろ。
いやわからない。いや別にその人もねそんなアクロバティック得意な人ではないんですよ。
うん、
いやだから司会者とちゃんと打ち合わせしてないんちゃうかっていう。
ほんまに無茶ぶりやったん
ほんまに無茶ぶりやったと思います。
きつ。
めっちゃきつかった。あれ、超恥ずかしかったですもんね。だからまあまあ、まあ、ビビたるもんですけど、実はそういうのもあって。
うんうん
うん、まあでもやっぱりね、なんか別に、ああいうコスチュームとかに憧れるとかはないんですけど、
うん、
なんかやっぱりそのああいうの着ると、
うん、
若干なんかこの着たら着たでちょっとこの、
はいはいはい、
なんか自信というか、うん、ちょっと自分じゃない別のものになった感はすごいある、
うん、まあコスプレイヤーとかもそうなんだな、
うん、だからなんかその変身願望というか、
うんうん、
そういうのはすごい刺激されるなとは思いますね。
うん、
うん、今実際激高仮面、
うんうんうん、
ね、
うん、
僕も大河君に勧められて読んでますけど、
うんうん、
なんかあれも言うたらすごいこのコスチュームとかにも魅了されての
めちゃくちゃリアルに作り込んでる人たちの話やからな、
ね、
うん、
でもそういう意味ではなんかあれはあれで面白い、
うんうん、あれも面白いわ。最近新刊が出てたからな。
あ、もう出ました。
そうそう、
あ、楽しみやな。
今回は帯は富樫先生が書いてるからな。
え、そうなんですか。
うん、
どういうこと。
帯あるやん、はい、紹介文みたいな。
紹介文
あれ富樫先生がコメント寄せて。
へえ、うん、そうなんすね、
うん、
そうやってなんかあるんですか、順番というか帯のコメント。
まあ、順番とかはないやろうけどな。
まあ、単純富樫先生が
好きやから。
好きやから。
そうそう。まあ、しぐるいとかのことも、
うん、
そう、山口先生が、ま、昔書いてあったしぐるいのことも、ハンターハンターの最後のコメントで書いてたりとかしてるから、
はいはい
はい、まあ、多分何かしら関係があったり。うん、好きやったりするんだ
よな。ああ、そういうことなんですかね。うん、まあ結構その作品作るとか、
うん、
そのまあ映画監督とか、まあ庵野さんとかも言ったら特撮好きですし、うん、だから結構そのヒーローとか、
うん、
そういうの好きな人っていうのは結構多いかもしれないですよね。うん、もしかしたら。
まあ俺全然興味なくて。
あ、ない。まあ確かになさそうです。なんかそのそうなんかその大学の逆に特撮とか。
うん、
その変身願望とかも含めてそういうのは、うん、まあ、実際どうなんですか。
変身願望、
うん、
あ、
子供の時にこう仮面ライダーなってみたいなとかそういうのも思ったことない。
やったんやろな。 RX 世代やから、
はいはいはい、僕らはね
RX は好きやったと思うね、
うんうんうん、
なんかそういう本とか家にあったし。
ああ、そうなんですか。
うん、
ま、僕はあのウィングマンもね、
うん、
まあRX じゃないですけど、
うん、
ちょっとこう強固な装備をガチャーンってこうつけるシーンとかありましたけど、うん、ロボダライダーとかあったじゃないですか。
あったあった、
うん、
バイオライダーとか。
そうそうそうそう
あれは俺めっちゃワクワクした記憶はある。
うんうんうん、
だからウルトラマンの本とかも家あるし、
うん、
機動刑事ジバンのおもちゃとかも家にあった。
はははあ、そうなんですか。
うん、だから多分ちっちゃい時は好きやったはずやね。
通ってんのはやっぱちゃんと通ってるんですね。
うん、うん、だカクレンジャーとかもちょっと大きなってからも見てった記憶あんねん。
あ、それ見てないですわ僕。
うん、多分あれ俺小5ぐらいやったと思うね
ん
けどな。
うーん、
あれで初めてケイン小杉を知ったよな。
あ、ケイン小杉が出てるんですか、カクレンジャー。
そうそう、忍者ブラック ジュライアっていう。
あ、それ知ってる。なんかセリフだけ知ってる。
うん、片言やね。
はいはいはい。
そう、でもそれ以降はほんまに仮面ライダーとかウルトラマンとか、
うん、
そういう系はもう全く見てない。
そうっすね、うん、まあ、僕も、うん、そうやな、まあ、そのバイトがあったから、
うん、
勉強のためにその時ディケイドを見たとか、
うん、
牙を見たとかはありますけど、それ以外ではもうヒーローものは見てないですね。
うん、もう完全に漫画に行ってたからな俺は。
うん、ああなるほどね。
うん、だからそうやな、
そういう意味ではどうやろうな。僕はまだ逆に言うと大人になってからアニメに走ってるから、
うん、
だからアニメのウルトラマンとか見てるんですよ。
ああ、なるほどな。う
ん、まあ、最近のあのネットフリのなんかめっちゃ細いキャラクター、うん、あのボディのウルトラマン知ってます？
現代的な結構兵器っぽい感じのウルトラマン。
あ、そうす、うん、なのかな。
ウルトラマンの息子やったっけあれ。
あ、それじゃない。
あ、それじゃないんや。
あのなんかね、もうとんでもない、もうなんか皮と骨だけみたいな感じのガリッガリのウルトラマンが
あるんですよ。あ、見たことあるかも。なんかエヴァっぽいスタイルの。
まあエヴァといえばエヴァなんでしょうけど、もうエヴァもうただの病弱。
あ、そうなんや。
やっぱりもう、いつ折れてもおかしくないというぐらい細い腕と足を体をしているウルトラマンがあるんですよ。まあ、ちょっとそれは見てないんです。で、逆にその機械っぽいやつは、
うん、
あの僕が今言ってるやつですね。
うん、
最近のやつで見てるのは。
あ、うん、そうなんや。そうやね。だからヒーローなあ、あんまあれやけど、でもあの俺桂先生の作品は結構いろいろ読んでて、
はいはいはい、
でこの先生の作品変身もん結構多いね。
あーらしいですね。
うん、
うん、
なんか、まあ、シャドウレディとか、
はい、
なんかシャドウレディとかは、まあ、女盗賊怪盗か、
うん、
が主人公なんやけど、
はいはい、
アイシャドウを塗ったら変身して、
うん、
普段はめっちゃ内気な女子高生なんやけど、
はい、
変身したらもうすごいもう天真爛漫な性格に変わって、
はいはいはいはい、
でシャドウの色によってタイプが変わんね。
あ、おもろいな。
なんか赤色やったら猫タイプとかになって、
うん、
なんか俊敏の動きできるとか、うんうんうんうん、青色やったら鳥モードになって羽生えて飛べるとかっていうのもあったし、
うん、
まあ、これ3巻ぐらいで終わってまうねんけど。
あ、そうなんすね。
うん、あとはまあ Z マンとか、
ね、まあやっぱここはねすごい有名ですよね。
うん、
うん、
とか Z マンはさっき読んだことあるんやったっけ。
あの途中まで。
あ、途中まで、ね、
うん、
あれもな途中で終わってしまうんよな。
あ、そうなんすね。実際
そう、
だって結構20巻ぐらいありませんでした。
そう、20巻、
うん、
で一部巻みたいな。
あ、そうなんや。
そう、
そこでもうだから終わり。
終わりやね。
もったいない。
そうやね。完全な全てが解決して終わってないね。
ああそうなんですね。うん、
なんかあれそのZマンがどうやって生み出されたか
みたいな。はいはいはい。
でなんか裏に天城コーポレーションっていうな、うんうんうん、会社がおってそっから脱走した別の怪人たちが新たに組織作ってとか、うんうんうん、結構入り組んだ話になっていくねんけど、はい、それをもう全部回収せえへんまま一旦終わりってなって。
ああそうなんや、うん、はあ
そうやね。だからなんか桂先生はなんか当時めっちゃ忙しかったのと、
はいはい、
あとなんかアナログからデジタルに移行する過渡期の期間で、
はいはいはい、
それについていかれへんようになったみたいな、
うんうんうんうん、
でなんかいっぺんやめてもうたらしいねんけど。
なるほどね、うん、そう確かにな。漫画の世界もやっぱ、うん、デジタルになっていくところの移行は難しそうですね。
なんか富樫先生もこの前 X でそんなこと言っとったな。
あ、そうなん
ですか。一部デジタル化して、うん、なんか逆にちょっとなんか作業減ったんか増えたんかわからんみたいな感じのことを言ってたりとか
ね。はいはいはい、うん、どうなんでしょうね、まあ、そのもちろん時代に合わせて、うん、そのデジタルでやるっていうのは、うん、まあ、あの普通、まあ、なんかこの主な流れな感じはしますけど、
うんうんうん、
別にだからといってもともとのやり方を貫くのも僕はありなんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
それではもうやっていけなくなっちゃうんですかね。
いやでも多分ワンピースの小田先生とか全部アナログちゃうかな。
ああそうなんですか。
多分コマ見る限り、
うんうんうん
うん、
なんか変わった感じはない、タッチが
ないけどな、か、むしろ書き込み増えたぐらい
あむしろ、
うん、な感じやと思うけど。でも鳥山明とかはもう完全にデジタルに行ったよな。
あ、はいはいはいはいはい、はい、そうですね、うん、うん、
だ, だいぶタッチは変わるよな。
タッチは変わりますよねやっぱりね、
うんうん、
なんか、うーん、なんか鳥山明とかは、うん、なんか逆にもう昔のやつの方が良かったんじゃないかなという気もする、
うんうんうんうん、なんかこの桂先生の作品で DNA2 っていう作品
ある、はいはいはい、タイトルだけは知ってる。
なんかこれ内容が、
はい、
50年後ぐらいかな、
うん、
の未来でなんか人口が爆発的に増えすぎて、
ほう、
もう一人子供を一人しか作ってはいけないと。
はあ、はあ、一人子生活。
そう、はい、二人以上作ったら死刑やね。
はい、いやだいぶ重いっすね。
うん、っていう世界で、
うん、
ある一人の男がめちゃくちゃプレイボーイなやつがおって、
はい、
そいつが100人の女に一人ずつ子供を産まして
ん。ほう、
でこんなやつがおったら世界滅んでまうぞってなって、
うんうん
うん、過去にタイムスリップして、
うん、
そいつがモテる前に、
うん、
DNA を書き換えようっていう、
おお、すごい壮大な計画ですね。
そうそう、作戦が、うん、あって、
うん、
で、まあ、その過去の世界でその主人公の男の子は、
うん、
女性アレルギーやね。
お
う、もう女性に触ったら芸吐くような女性アレルギーの子で、
おうおうおう、
その子がまあその1年後ぐらいにそのメガプレイボーイの DNA が発現するんかな。
おもろい展開ですよ。はいはいはい。
でまあその未来の女の未来の指令を与えられた女の子がその男に近づいて DNA を書き換えようとすんねんけど、はい、
うんうん、
なんか持ってきた薬が間違えてたんやったっけな。
ああ、 なるほど、
間違えてなんかの薬を打ってしまって、うんうん、なんか覚醒早めに覚醒しかけてまうかなんかそんなやってんな。
だ結局だからそいつらが言ったことによってその未来が生まれてるみたいなこと、
うん、あ、そんな感じになってたっけな、
うんうんうん、
っていうのはそのメガプレイボーイにが発言したら、
はい、
なんか知らんけどこうサイコキネシスみたいなのも使える
ようになって どうなってるんや。おお、
でしかも、
はい、
それが発言した時の見た目が、
はい、
まんまスーパーサイヤ人やね。
え、お大丈夫ですかそれ。
でこれなんでかって言ったら、はい、鳥山先生と桂先生、
はい、
友達やから、
はいはい、
これ展開どうしようかみたいな話になった時に、
はい、
鳥山先生が、
はい、
いやもうこれもう髪の毛逆立てて、
はい、
なんかもう木みたいなもふわんふわん出るような感じにしたらみたいな
言うたんすか。
そう言うて、
おう、
でそのまんまやったらめちゃくちゃバッシングして
いやか、それかわいそうすぎるやん。
で、これも確か4巻ぐらいで終わるんだけど。
あ、そうっすね。それはなんか、うん、鳥山先生のいたずらが過ぎますね。
まあまあな、うん。まんま採用してもらう
という
。
まあ、本人ももしかしてまんまやるとは、みたいな感じだったんですかね。うん、
まあ、かもしれんな、うん。友達同士のノリの会話やったんかもしれん、はいはいはい、ほんまは。
そう、そうですね。
うん、だこれはまあ、ある種変身もんちゃ変身もんではあるけど、
ね、
別の人格が発言するみたいな。だからそういう意味では、桂先生、ほんまに変身もの作品めっちゃ書いてて、だからビデオガールと会津が、むしろ作品の中では珍しいもん。
ああ、なるほどね。
まあ、会津なんて特に
そう
やな。
まあ、そうですよね。あれはだから、だいぶその変身ものもだから封印してる感じですよね。
SF 要素ゼロやから、うんうんうん、他の作品って全部 SF 要素あんねん。
まあ、確かにね、うん、桂先生の紹介読んでても、そんな感じはありました。
うんうんうん、
あと、なんか、これは単純にその、アンだけなのかな、うん、あのタイガー&バニー。
ああ、あれ多分キャラクターデザインだけかな。
うん、なんかまあ、うん、結局でもそれもヒーローの、ね、
ヒーロー
もやつですから。
だから多分まあ好きやからこそ依頼がいったんやろな、うん、ヒーローもかな。でしょ
う
か
ね。うん。
うん、でも Z マンももっと読みたかったけどな。あれ設定面白かったやん。
面白かった。なんか、まあ、僕途中までしか読んでないから何とも言えないけど。
あ、いや、でもなんか初期の設定としてそのヒーロー、ジンか、
はい、あのこの輪が、
そう、ね、手の甲に輪っかのコブがあって、はいはい、でまあ、変身できんねんけど見た目が悪魔なんや。
あ、そうですね、うんうん、
いやけど中身はめっちゃピュアで、
うん、
でまあ、私利私欲のためには動かないタイプ、
はい、
でそれの対局におんのが甲賀っていう、
うんうんうん、
めちゃくちゃ金持ちの、
はい、
もう財力で変身するという、
うん、
まあ、
言う
た
ら、ね、
アイアンマンみたいな感じで、
うんうんうんうん、
お金でスーツ、
はい、
で見た目がもう真っ白でいかにもヒーローみたいな、
うんうんうん、
やけど正義を執行するっていう使命を自分の中に課してるあまり、
うん、
正義が行き過ぎて闇落ちする
っていう、はいはいはいはい、
なんか中身と見た目がこう真逆っていうな、
うんうんうん、
なんかその設定もなんか面白かったけどね。
確かにそうですね。
しかも片や自分の肉体自体が変身する方と片やスーツの力で変身するっていう、う
んうん、確かにそこも反対ですからね。
そうそう、普通あんまり、うん、なそうやって一個の世界観に出てけえへん、
うん、確かにね、
キャラクターやけど、
うん、確かに確かに普通は、うん、まあ、変身するってなったらもうその細胞から変身するやつが多いという感じですね。
なんかそういうのもおもろかってんけどな、
うん、
でいろいろ組織も入り組んでておもろい展開になっていっとってんけど、
うん、
なかなかな、やっぱ難しいんやな。
難しいですね。ああ、
うん、
僕はZ マンは多分いつかな、まあ、これも10代の時に友達が持ってて読んだっていうところがまあ最初かな、
うん
うんうん、
だってまああれ一部巻になったのも10年前やからな。
うーん、
でさらに連載が10年ぐらいやってたんかな、
うんうんうん、
だから20年ぐらい前からのやつやからな。
うん、ヒーローものな、まあ、うん、でも思うといろいろ変身ものもまあ要素あるのは確かありますよね、
うん
うんうん、まあでもアメコミとかも要は大体変身ものやしな。
大体そうやな、うん、まあハルクとかもそうやけど、
うんうんうん、
変身もんは多いな、
うん、だからやっぱり人間の中に、うん、なんかああいうその、まあ、空を飛ぶもそうですけど、うんうん、なんかこう変身願望というのは根本的になんかあるんやろうなという気はしますけどね、
うん
うん
うん、でもスーツに変身するって、
うん、
ああいう日本なら独特なんかな、日本発祥というか。
どうなんですかね。でもまあスーパーマンとかもいるでしょ、あっち。
ああ
、あれはでも変身はどうなってるんや。
あれ電話ボックスの中で高速回転して着替えてんな。
そ、え、スーパーマンじゃなくて。
いや、スーパーマンはスーパーマンをモデルにしてる
から、ね、モデルしてるからね、
うん、あれ多分目に見えへん速さでぐるるるって回って服着替えとったはず、
はい、あ、そうでした。
オリジナルのスーパーマン。
あ、そうなんや、
うん、まあ今のスーパーマンはそんなやってないと思うな、
うんうん、
もっと古い80年代、はいはいはい、70年代のスーパーマンはそんな演出があったはず。
そんな感じ、うん、そうですね。 X-Men とかもあんまヒーローなのかな。
まあ、あれヒーローやな、まあ、
ヒーロー、ヒーロー。
まあでもバットマンもそうか。
あ、バットマンもそうですね。
そやな、あれもスーツ着込んでバットマンになるわけやもんな、
う
ん、
まあさっき言ったアイアンマンもそうやし、
うん、そうやな、
着込んでますよね。まあスパイダーマンも言うたら自分で着てますもんね。
うん、あ、そうやな、
コスチュームも
確かに、
うん、
でもああいうなんか5人
うんうん
一律でとか、
あ、でもそう、あ、なんとかレンジャーとかは、うんうん、あれはでも確かに日本かも。
そうや
ん
な、
うん、
あ、
見ないっすね他で全然
見えへん、うん、
なんか特徴的なやつがグループ組んでるっていうのはあるけど、うん、
アベンジャーズ的なな、
うん、あ、そういうのは逆にタートルズとかは、
タートルズ、いや、タートルズはタートルズのまんまやから
まあ確かにね、うん、確かにあれは人間ではないからね。
そうそう、一回亀に戻るとかないからな、うんうんうん、ずっと亀人間やから。
確かに確かに、うん、あれはちょっと違うな、
うん
うん、まあ確かに。だからそのレンジャー系はほんま日本特有ですね、
うんうんうん。
まあ、仮面ライダーも特殊っちゃ特殊か。
まあまあなあ、
でもちょっとまだ仮面ライダーは若干
うん、アメコミ寄りというかな、
な感じはしますよね、うんうん、レンジャーはでもほんまに、
うん、日本発祥やな、あれは、
ね、
う
ん、あんなカラフルな感じでね。
そうやな、うん、で一律同じようなスーツ着てるよな。
そうっすね、
あんまないよな、
うん、で必ず要はあの巨大ロボット出てくるじゃないですか、
うんうん、確かに巨大ロボっていうのは日本だけやな。
確かにね、ヒーローがああいうのを使うっていうのは、うんうんうん、まあ、バットマンはね、その、うん、なんかあるじゃん、車とかバイクとかありますけど、うん
う
ん、
確かにアメリカ巨大ロボないか、
見ないっすね確かにね、うん、
そうやんな、
うん、
しかもまあなんかパシフィックリムとか、
はいはいはい、
ロボだけとかやったらあるけど、
ね、まあ、あれも言うたら原作は日本でしょ、パシフィック。
ああそうなんや、あれ、
うん、確かそうですよ。
ああ、うん、じゃあ結局ないんか、
うん、だから巨大ロボはだから、まあ、やっぱガンダムとかから始まってやっぱ日本なんじゃないですか。
巨大ロボ映画ってないんかアメリカ、
どうなんかな、オリジナルの、
オリジナルの、
ああ、いや分かんない、確かに全然ピンとこないですね。
なあ、うん、有名なもんないよな、
うん、
それやらん、あ、ガンダム今度ドラマ化すんのやったっけ。
え、そうなんすか。
ネトフリかなんかで。
え、おもろそうっすね
確か。
へえ、それはちょっと見たいな。
うん、やけどオリジナルのもんないもんな、
うん、
アメリカで。なんでなんやろな、ありそうやのにな。
確かにね、
うん、
まあ発想がだからちょっと違ったんちゃいます。逆にだからその日本の方が早くて、うん、もうそのガンダムとかそういうのが出てきた、パトレイバーとかのあったから、
うんうんうん、そうな、マクロスとか、
そう、もうだからそっちが逆に、うん、もうなんかアメリカの中では、
あ、そ
のイメージになったんじゃないですかね。
なるほど、もう今からやっても
というよりは、うん、まあでも確かにね、なんか別にそこから派生してアメリカのオリジナルがあっても良さそうではありますけどね、うん、いや、そうそ
う、でもないねんな、
ほんまにないのかな、ちょっと僕らが知らんだけかもしれないですけど。
そうやな、うん、でっかい乗り物とかはな、スターウォーズとかあるけど、
うん、確かにね、なんかそのまあなんとかレンジャーとかやったら、ね、5人がこのね1人ずつ腕とか手とかなるとか、うん、
あれおもろい発想やな。
そうですね、5人で全員揃わな動かへんみたいなとか、まあ、もちろん5人揃ってね、うん、操縦席いるとかもありますけど、
結局トランスフォーマーも日本のもんやしな。
あ、まあそうですね、
うん、
うん、
確かに。
だそういう意味ではその機械のところのロボットの発想っていうのは、ね、日本すごいもんがありますね。
ほんまやな、うん、ああいう大げさなやつアメリカっぽいのにな。
そうですよね、
うん、
なんかこれでほんまか分かんないですけど、うん、僕の知ってる知識の中では、うん、アニメの中で超能力の描写をしたのはアキラが最初やという。
うんうんうん、ああ、なんかそれは
聞いたことある。やっぱそれはそうですよね。うん。うん、
なんかまあ可視化というか、うんうん、ボコーンって壁へこむとかな。
そうそうそうそうそ
う。うんうんうん、
だからそういう意味では結構日本はそういう表現というか、
うん、
それを生み出してるんだなっては思いますね、うんうん。
まあでもやっぱそういうアニメからの発祥とかが多いよな。うん、漫画アニメからの。
そうですね。うん、まあ、それこそだからほんまに古いのは鉄人28号とかもあるわけですよね。
あ、俺らがやったやつ
な、やったやつね、マンマ君あでやりましたけどもね、うん、うん、
まあそう、
だからロボットはだからまあ鉄腕アトムもそうやし、
そうやな、
うん、
あ、サイボーグ009とか、
あ、そうそうですね、うん、だからそこら辺の発想もしかしたら日本が優れてたんでしょうかね。
うん、確かにアメコミでロボットのやつっておんのかな、
ね、
うん、DC はな、サイボーグのやつとかはおるけど、
はいはいはい、確かにサイボーグはありますよね、
うんうん、ロボのやつっておらん
ね
かな、
うん
うん、
全然印象がないわ。
確かに
特に巨大ロボット、
うん、
まあ、怪獣とかも言うたら、うんうん、ね、メインはキングコングですもんね、
うんうんうん、
あっちは、
うん
うん、
そうやな、確かに、
うん、
そうだよな、まあまあ、
まあ、もしなんかまあ、うん、実はありますせみたいなのがあったらまた教えてもらいたいところでありますけども、
うんうん、向こうの巨大ロボ映画、
はい、
うん、
まあ、というところで、はい、まあ、ウィングマン、まあ、ちょっと最後ウィングマン外れましたけども、う
ん
う
ん、ほとんど話してないなウィングマンな、うん、
はい、まあ、というところであのウィングマンのご紹介でした、うん、まあ、あのドラマもやってますし、
そうやな、まだまだまだ
始まったばかしですかね。
そう、 2,3 回目ぐらいまでしかやってないからな、うん、
10月の20何日からドラマが始まったばっかしでまだ追いつけます、うん、TVer とかでも、ね、
うん、
あのまだ見れる、
うん、
1話がもしかしたらちょっとギリも間に合わないかもしれないけど、
あれテレ東系列やな、
テレビ、そうですね、テレビ、うん、まあ、こちらだったらテレビ大阪、
大阪、
うん、の方なので、
うん、
まあ、もしよかったらそれも含めて、まあ、原作も含めてよかったら見てみてくださいということですね、うん、
はい、
じゃあ、今週お便り1つ、
はい、お便り行きましょうか、
ということで大河君から、
はい、慎吾さんから、
はい、
はい、くもこの声優さん、
お、はいはいはい、
はい、おはようございます、慎吾です、
おはようございます、
はい、くもですが何かを取り上げていただきありがとうございました、
はい、
まさか漫画やアニメだけでなくラノベ版まで読んでいただけるとは思ってもいませんでした、
うん、
そしてやはりあれはアニメには向かない作品と結論されたのも納得です、
は
しかしながら実は私にはアニメにも注目していたポイントがあります、
はいはい、
それは主人公クモコの声優を務めた、あ、やばい、結城葵さん、
はい、
この結城葵さんは私が大好きなアニメ魔法少女マドカマギカの主役である、
はいはいはい、
シカメデイン、これ、
カドメ、
カドメ助かるカドメマドカを演じております。ご存知の通りカドメマドカは主人公なのに控えめでおとなしい女の子なので、そのマドカを演じた結城葵さんが
自信なくなってきたぞ、
ハイテンションのクモコをどう演じるかというのは非常に興味深いところでありました。そしてアニメを見た感想は、声優さんってすっげえな、
カナメや、
カナメです、
ごめんなさい、
はい、カナメマドカです
すみません、調べてよかったごめんなさい、
カナメマドカの声ね、
なんか響きでなんとなく覚えてました、うん、
でしたと、
はい、
特にクモコが並列思考を覚えてから脳内で自分会議を始める場面で 3,4 役をこなす結城葵さんの演技はまさに脱帽でした。まああまり興味のない人にはうるさとしか感じなかったでしょうが、皆さんは推しの声優さんやこの声優さんがやるなら見たいと思ったアニメなどありますか？それではまた、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はあ、僕あれやな、僕マドマギ、まあ、大好きで、
うんうんうん、
あの見てたんですけど、あの結城さんやということを分かってなかった。
あ、まあテンション全然違うもんな。
そうっすね、
俺もマドマギ一応全部見たけど、
はい、
うん、まあでもだいぶ昔に見たからそもそも声とか覚えてないけど、
まあ確かにね、これ見た時とかね、ちょっとあんまり声優さんとかに意識がなくて、
うんうんうん、
誰が声やってるとか分かってなかったっすね、う
ん、まあだいぶ前やもんな、
ま
だ、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
で結城葵さんね、あの声すごい特徴的な方でもあるんですよ。
あ、
まあまあもちろんそのね、なんていうんですよ、いろんな声色使われるすごい方なんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、声優らしい声優やなっていう印象はあった
けど、うん、なんかほんまにデビュー当時とかは、うん、確かそのなんかちょっとそう声が震える感じという か、
うん、
なんかセリフを読むときにちょっと独特な感じの息遣いというか、
うん、
それが出て、なんかそれでなんか注意されることもあって苦しんだ時期があるみたいなのを、なんかの記事かなんかで読んだことがあるんですよ、でもそれが逆に今はもうそれがその
色
になってるというか、
なるほど、
うん、
へ、
まあ、これはあの実際あの雲ですが何かでもなんかその特徴の声は僕はすごく感じてましたね、
うんうん、
で僕結構あの好きな声優さんです。
うん、で推しの声優さん、 まあ俺そもそもアニメそんな見えへんからな。
そうっすね。あ、声優で言うと、うん、ウィングマンに戻りますけども、うん、ウィングマンのドラマの方で、うん、まあ、僕これまだちょっとね実際に自分の耳で確認はできてないんですよ、
うんうんうん、
確認はできてないんですけど、うん、このドラマの敵キャラの方の声をやってる人がいて、
うん、
でそれがね大塚明夫さん。
あーはいはい、
うん、
いやでもほんまに俺そのまあ大塚さんはなんか一回その会ったことあるから、
はい、
なんか意識してる。
はいはいはいはい、
ほんまになんか見たらあこれ大塚さんの声やみたいなの
ん
があるぐらいで、
はい、
他の人の声って、
うん、
まあそれな野沢雅子とか あそこまで行ったらもう嫌顔でも意識するけど、うんう
ん、はい、
それ以外で俺あんま意識することないな声優。
あ、そうですか。僕ね、うん、ようやくちょっとこの年になってちょっとずつ声優さんを意識はしてます、
うん、
はい、だからまああんまりお名前とか声優さんに詳しいわけではないけど、
うんうん、
何人かは名前を覚えてる方もいます。
うん、
あとあれですよ、そのそのウィングマンのなんか3人ぐらい敵キャラの声してる人がいて、
うん、
大塚さんも豪華ですし、
うん、
もう一人関さん、
関明夫、
違うえ名前何だっけ、関智和さんやったかな、
うん、いや知ってると思う、
スネ夫の声今や
った。ああ、
はい、
聞いたことある名前やわ、うん、
まあ、この方もすごいね、いろんな作品で声やってる人ですけど、
うんうんうん、
好きな声優さんね、
いやーなんかおるんやろうけどな、なんかでも誰とかじゃなくもうアニメ見て合ってるな合ってないなとか、
はいはい、
そういう基準でなんか判断してあこの人の声いいなとか思うけど、だからといって声優の名前を別に覚えたりとかは俺全然せえへんな。
いや僕もそうだったんですよ、
うん、
でもね、最近、
うん、
そのこの人の声素敵やなとかって思うようになってきて、
うん、
結構この女性の声優さんとかはなんか覚えるようになってきてますね、はいはいはい、
うん、
まあそうやな、もう、めちゃめちゃベタベタなとこなんですけど、
うん、
田村ゆかりさんとか、
はいはい、もう昔からおる人や、
昔からいらっしゃる人、うん、高橋理恵さんとか、
あ知らんな、
最近すごいです、そうです、まあ、最近というかずっと好きは好きですね。
うーん、
あとはまあまあちょっと パッと出てこないんですよ、
まあ、な
僕慣れてないから、
うんうんうん、
でも声優さん、女性の声優さんでねめちゃめちゃ好きな声をしてる人はおるんです。
うん、
でも今ちょっと出てこない名前がでその人が広角機動隊の、
あー最近亡くなった人じゃん。
亡くなりはったかな。
うん。
うん、
広角機動隊の
女の
主人公の声やってる人、
ね。そう。なぎ子や
っっ。ああ。多分最近亡くなりはったと思う。うん、
そう、うん。人の声とかすごい好きやった。
ああ、
う
ん。結構凛とした感じの声、女の人の声か。うん、ああ、なるほどな。
あとはまあもう今ねもうナレーションとかもいろいろやってます。沢城みゆきさんでしたっけ。
しろ。
今の、峰不二子の声してる人。
そうなんや、
はい、
結構大人っぽい声好きなんや。
僕結構ね大人っぽくセクシーな感じの声の、
うん、
で綺麗な感じの声の人はもう聞いててめっちゃ心地よくなっちゃいます。
なるほどな。
で逆にちょっとこのなんていうんですかね、まあ、声優さんの中でもちろんね自分で調整されるんだと思いますけど、
うん、
こうぶりっ子というかこの、まあ、すごいザ声優みたいな感じの声の時はちょっとあんまり得意じゃない、
うん、ああなるほどな、
うん、
いかにもアニメ声みたいな
のまあまあもちろんそのキャラクターだったとしても、
うんうんうん、
その声の時はあんまり好きではないですね。
ああなるほどな、うん、まあでもやっぱ合ってる合ってないっていうのも重要やもんな。
まあそうですね、
うん、
そのキャラクターのね、
うん
うん、あともう一人、うん、ハン・メグミさんとかも好きですね。
あねハガレン、
ハガレンもやってはるんかな。
あ違うか。
最近はね推しの子で有馬かなっていうキャラクターをやってはるんですよ。でもアニメの最近の新しいのハンター×ハンターのゴンの声の役もやってたりとか。
あはいはいはいはい、うん、 まあ結構分かりやすい声よな、
うんうんうんうん、でもなんかもう幅広く、ね、やりはる方で、
あ
ほんまになんかまあ、最近ね声優さんのなんかこのなんですか番組みたいなものも、うんまあ、見つけたたまに見るんですけど、
うんうんうん、
ではそのリアルでこのアテレコみたいな、うんうんうん、しましょうみたいな時とかに、
うんうん、
やっぱすごいなと思いますよね。ああのこう実際にこのアニメの映像見ながら、
うん、
このテレビでこのマイクに向かってセリフ言うとかっていうのこの声の表現の幅というか、
うん
うんあの技術はほんまにちょっと真似できないですよ。あれすごい。
確かにな、声だけで表現するわけやもんな。
そうですね。うん、でやっぱりそのまああのジブリとかのでなったらこの俳優さんが声やるとかあるじゃないですか。うんうん、でまあもうほんまにこうお上手な方はすごいお上手ですけど、うんうん、でもまあジブリだけじゃなくこうアニメに俳優が声優をやり出すっていうのは最近ありますけど、うん、なんかやっぱりその俳優さんのセリフ回しだなっていう感じはすごいするじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だからやっぱ技術が違うというか
違う技術よなあれほんまに、うん、そうやんな、まあ、声優か、
うん、
まあ、あんまり俺詳しくはないな、やっぱ
まあまあちょっと僕も詳しくはなくなんですけど、うん、まあアニメが好きな分ねいろんな声は聞いてて、
うんうんうん、
だもっと気づけるようになりたいなと思います。
あ、なるほどな、
その、うん、このキャラとこのキャラ同じ声優さんなんやとか、
うんうんうんうん、まあ、大塚さんとかマジですぐ分かるもんな。
いや、そうっすね。あの人は、もうめちゃめちゃ渋い声ですけど、うん、もう一発で分かります
もんね。分かる、ね。ほんまにすぐ分かる。うんうん、
まあ、あれはあれで、あの声欲しいな。あんな声出せたら嬉しいですけどね、うんうん。うん。はい。というところでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、まあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。というところで、うん、まあ、今回の回はこんなところですかね。
はい、
なんかご案内とかなんかあります？直近。
いやー、まあ、年明けに400回迎えますぐらいかな。
うん、あ、そうですね。間もなく、
うん。
まあでも400回もすごいことですね。
ほんまやな。
ねえ、よう長いことやってはりますわ。
まあ、この400回は、うん、放送中に400回ありがとうございますって言うっていう回になるからな。
どういうこと、どういうこと、
ええ、そう、1時間な、
1時間ずっと、
う
ん、
そうそう、
400回ありがとうって言い続けるの、
そうそう、うん、まあ、もしかしたら400回超え、あ、1時間超えるかもわからない、
うん、1時間耐久400回ありがとう、
そうそう、で1人400回ずつな
、うん、逆に400回1人でいい、だから、え、1200回、
そうやな、
トータル、
うん、そうやな、
すごいな
っていう回にしようって今考えてるけど、うん、まあまあそれはちょっと後でみんなに詰めよう、う
ん、そうですね、うん、なんとか阻止したいと思います、
う
ん、
今俺はそれにしようと思ってるから、う
ん、絶対阻止をしたい、
うん、まあ、できるもんならな
、はい、やってごらん、400回できるんやったらやってください
楽しくないやろな、
楽しくないよ、
うん、
はい、まあね、というところで、うん、まあ、いつもの毎度の狐さんの読んでるやつはちょっとなしで、
はい、ないです、
ないですが、
はい、
はい、じゃあ終わりましょうか、
はい、終わり
じゃあ今週もありがとうございました
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
タッキーでした、
さようなら。